先生、パーキンソン病、よく耳にする病気ではあるんですが、実際にどのような病気なのかというところから教えてください。
はい、パーキンソン病、最近いろんなところでお耳にする方多いと思うんですけれども、実際日本では高齢化が進んでて、その高齢化に伴って患者さんの数がだんだんと増えてきてるんですね。病気としては脳の神経細胞がだんだんと減っていくっていう、神経変性疾患って言われるものの一つなんですが、
はい、
その代表はアルツハイマー病ですね。その次に多いのがパーキンソン病だっていうふうに言われています。で、脳の中にある黒質っていうところにドーパミンっていう大事な物質があるんですけど、そのドーパミンが、細胞が減るにつれてだんだん減ってしまうもんですから、手足の症状、いわゆる運動症状ですね、これが出てくるっていうことで生活上支障をきたして、まだ今のところ完全に治してしまうっていう方法がないので、国からも神経難病ということで特定疾患っていうものに指定されている、そういう疾患になります。
なるほど。脳の変性というふうにおっしゃいました。アルツハイマーとまたパーキンソン病は別のものということなんですね。
そうですね、ただ高齢者に発症するので、たまたま合併される方もいらっしゃいますね。
なるほど。現在どれぐらいの患者さんがいらっしゃるんでしょうか。
はい、大体日本では人口10万人あたりに150人っていう報告が、代表的な報告だと思います。で、これがですね、高齢化につれて実は70歳以上の方を対象にして調べると100人に1人ということで、約10倍ぐらい発症リスクって言いますか、頻度が高くなるということも知られています。
となりますと、その原因というところが気になるんですが、単に老化が原因なのか、どういったところなんでしょうか。
原因はですね、一言ではなかなか言えないんですけども、実際その、神経細胞が壊れていく過程っていうのが、いくつか解明されてきてまして、実はその脳の神経細胞も不要になったタンパク質っていうものを分解して排泄なくしてしまうっていうような機序が普通に生理的に備わってるんですけど、その分解するところに障害があるために、本来捨てられなくてはいけないタンパク質が神経細胞に溜まっちゃうんですね。その塊が壊れていく過程でできちゃうっていうことみたいですね。
なるほど。そういったところまでは今分かってきていて、
そうですね、
という段階なんです ね、
はい、ですね。去年大隅先生がオートファジーでノーベル賞を取りましたけど、ああいった機序で本来はこう分解されて捨てられなくちゃいけないタンパク質が溜まっちゃうので、それが結局細胞の機能を悪くしちゃうってことなんですね。
この脳の中のゴミというか塵みたいなものということなんですね。
そんな感じです。
具体的なパーキンソン病の症状というのは、重度から軽度まであるのかもしれませんが、進行の度合いによってもそれぞれ教えていただければと思います。
パーキンソン病の症状は、4大症状といって代表的な運動症状があるんですね。まず一番目につくのは手足の震えです。これがおそらく病院を受診する方の、きっかけとしては一番多い症状だと思います。本来パーキンソン病は動作が緩慢になるっていうのが実は主要な症状でして、それがないとパーキンソン症状とは言わないんですね。動作が鈍くなるっていうのが、本来一番大事な症状なんですけど、それに加えて手の震えがあったりすると、もうパーキンソン病が疑われるっていうことになりますね。あともう2つですけど、1つは筋強剛っていうんですけど、患者さん自身はなかなかこれ自覚できないんです。誰かに動かしてもらうと手足の硬さとして検出することはできるんですけど、患者さん自身がそれを自覚するってなかなか難しいようでして、そうすると本来は滑らかに動くところが、歯車がガクッガクッって動くように抵抗があるんですね。
この症状が進行していった先にあるものというのは、やはりもう車椅子の生活、寝たきりというところまで行くんですか。
従来パーキンソン病の治療薬があんまりなかった頃は、確かにそういう方が比較的多くいらっしゃいました。 ただ最近はですね、治療薬が、ものすごい勢いで開発が進んでまして、
はい、
ここ15年くらいで多分倍以上になってるんですね。で、そういうことを背景にして、よっぽど例えば骨折、転倒とか、大きな病気を患ったとかいうことがなければ、パーキンソン病単独では寝たきりになるようなことはないっていうふうに言われるまでになってきてます。
あ、そうですか、はい、こういった病気の進行の速さというのはどうなんですか？
パーキンソン病はもともとゆっくりゆっくり進む疾患でして、人によっては年を1歳取るのと大して違わないぐらいの衰えぐらいしかない方もいらっしゃいます。症状が先ほど言ったような症状なので、あまり老け込むことがない方がいるんですね。ただ姿勢が悪くなる方がいらっしゃって、例えば前かがみになるとか横に曲がる方もいますね。なのでそういう方はやっぱり見た目よりどうしても老けて見えちゃうかもしれないです。
なるほど。でも自立した生活をパーキンソン病と診断されても長く続けたいなというのはどなたも思うことだと思うんですが、何かポイントというのはあるんですか？
はい、先ほどのその話で出てきた、薬剤が増えてるっていうことで、
はい、
自立した生活がむしろできないっていう人の方が今少なくなってきてると思います。内服薬をきちんと処方された通りに、できれば時間も守って内服できると、早期からそういうふうな取り組みをしていると病気も長くいい状態が続くっていうデータが随分報告されてるんですね。仕事があって一回飲むの忘れるんだっていうような、そういう方の方がやっぱり長く見ていくと良くない経過の方がいらっしゃったりしますね。なので診断がついて薬物薬でもって治療開始した場合には、しっかりとその守った形で内服してもらうっていうのが一番重要で、あと高齢発症の方がすごく増えているので、どうしてももともと肉体の衰えのある方にこういう病気が加わってくると動きが悪かったり、むしろそっちのせいで立てなくなったりということがあるんですね。なので体を元気に保つっていうのもとっても大事で、余計な病気をしないように注意してもらうであるとか、
なるほど、
そういったところでしょうかね。はい、
それにしましても先生、早期発見早期治療というところはこの病にとって重要度というのはいかがなんですか？
早期発見というのが今実はパーキンソン病では非常に大事な注目されているテーマでして、2012年くらいからですかね、アメリカを中心にできればこういった運動症状が出る前のパーキンソン病を見つけ出そうっていう取り組みが始まってるんですね。で、実際その方がパーキンソン病を発症されるかどうかっていうのはちょっと長期に見ないとわからないんですけど、少なくともパーキンソン病を発症された患者さんで運動症状が出る前にどんな症状があったかっていう症状なんかこう調べておいて、でそういう症状のある方を研究の方に加わっていただくことで、より早い段階で見つけようっていうことなんですね。その背景には実はパーキンソン病の進行をこれ今抑えることはできないんですけど、それをターゲットにしたような治療薬治療方法っていうのは結構いろんなところで開発が進んでるんです。なのでもし実現した時には運動症状が出る前の方をなんとか見つけ出すっていうことが必要になってくるので、日本も昨年から実はそういう取り組みがもう始まりまして、なのですごく期待されてますし注目されてるところですね。
なるほど、はい、では先生、現時点でのこの受診のサインというのは、
はい、
今どういったところまで分かってきているんでしょうか？
はい、早期発見というのは非常に大事なんですけども、はい、そういう意味からいくとなかなかすぐできるものではないんですね。なのでどうしても運動症状が出てからの受診ということになってしまうんですね。ただその運動症状が出た時点でも、さっきお話ありましたけど、年だからっていうふうに考えずに動作が緩慢になってきて、例えば震えがあるなんていうと一回病院行ってみようかって思ってもらうと、その時に受診してもらうのはもう神経内科っていう科になりますから、躊躇しないで、なんか変だなと思っていないで、まず病院に行って見てもらうっていうふうに考えたら 比較的早い段階で診断がつく方多いと思いますし、早い段階で治療介入ができるかもしれないっていうことになるんじゃないでしょうか。